使徒10の30から36。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう。輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。教会はエルサレムで始まりました。ユダヤとサマリアの全土に広がり、それから地の果て、つまり全世界にその福音が届けられ、また教会が建てられていきました。使徒の働きというのは、そのことの記録なのです。ですから、使徒の働きの全体は、エルサレムと、それからユダヤとサマリア、そして地の果て、この順序で3つに区分することができます。つまり、第1部、エルサレム編、これは1章から7章までですね。第2部のユダヤ・サマリア編、これは8章から12章になります。それから、第3部の地の果て編というのが13章からおしまいの28章までというわけです。で、今日の箇所は、使徒の働きのまだ第2部、ユダヤ・サマリア編なんですけれども、これは第3部の地の果て編の前触れになっています。で、ここにローマからカイザリアに派遣されていましたコルネリオという百人隊長。彼がイエス様を信じた、救われた、聖霊とバプテスマを受けたということが書かれています。彼はイタリア隊という部隊の隊長でありました。この部隊はおそらくイタリアの各地の兵士によって構成されておりまして、このコルネリオという隊長もイタリア人、あるいはローマ人だったかもしれません。コルネリオはイタリアによくある名前でした。ですからこのことは、やがて福音がローマにまで届く。そしてすべての道はローマに通じるでありますから、そのローマから地の果て、文字通り全世界まで福音が伝えられるようになる。そういうことをまるで予告しているかのようです。このコルネリオは、今申し上げましたように、ユダヤ人から見れば異邦人でありました。でも、ユダヤの人々が信じる誠の神様を信じる人でした。二節でコルネリオはどう呼ばれていますか？敬虔な人と書かれていますね。コルネリオが一般のユダヤ人に勝って敬虔な人であったことは、まあその通りなんですけれども、実はこの敬虔な人、以前の訳では神を敬う人になってたかと思うんですが、これは割礼を受けてユダヤ人になる、そのことはしなくても、まことの神様を信じて、御言葉を聞き、また日々に神様に祈る、そういう人たちのこと、異邦人でありながら、ユダヤ教にまことの神様に また聖書に心を寄せる人たちをユダヤ人の目から見て異邦人なのに敬虔だという意味で敬虔な人、あるいは神を敬う人、そう呼んでおりました。コルネリオも毎日の祈りを欠かさない人でした。彼はある日の午後3時の祈りの時に神様のお告げを特別に聞くのです。それはカイザリアから南に35マイルほどのヨッパの町にいますペテロを招くようにというものでした。今だったらまあ35マイル40マイルってのは1時間で行ってしまうんですが、その時代にはだいたい12時間徒歩でかかったようです。コルネリオの使いは途中一泊しまして翌日ヨッパに着きました。ちょうどお昼頃にペテロのいた家を探してそこに向かっておりました。じゃあペテロはどうしていたかというと、その日の正午の祈りをしていた時でありました。その祈りの中でとても不思議な幻を見たんです。それは天から大きなシーツのようなものですね。それが四隅が吊るされてこう地上にずっと降りてくる。で、その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物、這うもの、また空の鳥などがいっぱい入っているんです。で、声が聞こえました。ペテロ、さあ、ほふって食べなさい。でも、ユダヤの人たちには、食べてはいけない動物というものが定められていました。だから、全部を食べるわけにいきません。ペテロは、こう答えました。主よ、それはできません。私はまだ一度も、清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると天からの声がこう答えます。神が清めたものを清くないと言ってはならない。この同じ幻が三度もありました。ペテロは自分が祈りの中で見た幻の意味を考え込んでおりました。そうするとちょうどコルネリオの使いがペテロを訪ねてきました。聖霊はペテロにこの使いたちと一緒にカイザリアに行くようにと示します。で、翌日カイザリアに向けて出発します。途中で一泊しまして、その翌日の午後、コルネリオの家に到着したのです。ユダヤ人が外国人にの仲間になる、あるいはその家を訪問するということは実は律法にかなわないこと、そう考えられておりました。ですからペテロが異邦人のコルネリオを訪ねるというのは誠に勇気と決断のいることだったのです。ですから神様はペテロに幻を示して、信仰においてはユダヤ人も異邦人も区別がないんだということをお示しになったわけです。で、全てを導いておられる摂理の神は、ユダヤ人であるペテロ、また異邦人であるコルネリオ、この両方に導きを示されました。ペテロは福音を語る者、そしてコルネリオは福音を聞く者です。この二人を出会わせてくださったのです。で、神様は今も同じことをしてくださいます。ですから私たちは神様を求める人、福音に耳を傾ける人に出会わせてください。こういう祈りから伝道を始める必要があると思います。その時神様は私たちのところに求める人を送ってくださる。また私たちを福音を聞きたいと願っている人のところに導いてくださるのです。豊臣益美という方がおられました。もう亡くなられましたが、この先生は日系2世の方で、でもどうしてもこの2世の人たちが世を去る前に この人たちすべてに伝道したい。どうしたらいいだろうか。いろいろ考え、実践して、心と心の伝道という、そういう伝道方式を生み出しました。これは、ネームレスムーブメントとも言われています。その中で、先生は、伝道は、祈りから始まる。唇から始まるんじゃなくて、心から始まる。そういうふうに教えておられます。ピリポがエチオピアの役人のところに導かれました。ペテロはコルネリオのところに導かれました。私たちも同じように神様の導きを祈り求めたいと思います。そして導きがあったときは本当にそれにすぐに従っていきたい、そう思います。さて、コルネリオの家に着きましたペテロは、そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか、ってそう聞いていますね。でそれで、今日の箇所のところ、コルネリオの答えがあるわけです。でコルネリオは4日前の出来事をそのままペテロに語っています。それだけでなく、こう付け加えています。今私たちは、主があなた方にお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。33節です。コルネリオはペテロが到着するまで4日間待ったんですが、その4日を無駄にしませんでした。その4日の間にコルネリオは、親族や親しい友人たちのところに訪ねて行って、彼らに証をして、もうすぐペテロという人が来るから、さあ私の家に来て待ちましょう。御言葉を聞きましょうと、友人たちを呼び集めたと書いてあります。この時代には電話などありませんでしたから、いつペテロが到着するかわかりません。でも人々は忍耐深く待っています。御言葉を聞くためにそこに集まり待ったのです。カリフォルニアではマイナスサンタバーバラにありますウエストモント大学で日本語のリトリートをしておりました。で各地の教会から人々が集まりますので毎年そうですね、200名から300名その他に若い子たち、ユースの集まりも一緒にありますので、結構な人数が集まります。で、あるセッションで私がメッセージをしまして、講壇を降りた途端なんですが、一人の教会のメンバーがやってきまして、こう言ったんです。先生、とてもいいメッセージでした。今日のような話を教会でもしてくださいよ。そう言われたんです。実はですね、そこでお話ししたメッセージは、そのしばらく前に、1ヶ月か2ヶ月前に、教会でお話ししたものに、少々手を加えたものだったんです。同じようなお話は、教会で何度もしておりまして、その人も聞いていたはずなんですが、その人はまるで初めて聞くかのようにして、感動していました。私は、ああ、御言葉が届いてよかったな、そう思ったんですけれども、それと同時に、そうだ、御言葉が人の心に届くためには、準備が必要なんだ、ということを学びました。4日間のリトリートに出席するには、早くから日程を確保しなければいけません。旅費や参加費をセーブしなければいけませんね。そして、教会を挙げて、リトリートの祝福を祈り、期待して集会に出るのです。リトリートでも朝早くから祈りが捧げられます。そういう準備のあるところに聖霊が働き、神様の言葉が力を表すんだな、そのことを改めて教えられました。私たちも御言葉を聞くのに祈って備える。コルネリオが言いましたように、神の御前に出ております。そういう姿勢を持って臨む。そのことが大切だと思います。 そうするときに神様は私たちに本当に豊かに語ってくださり、御言葉の力が現れるのだと思います。さあ、ペテロはコルネリオの返事を聞きまして、こう言っています。34節からのところですね。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは、すべての人の主です。ペテロは、コルネリオの家に集まったさまざまな人を見て、ああ、イエス様は本当にユダヤ人だけの救い主ではない、すべての救い主なんだ。すべての人の主なんだということを心の底から理解したのでしょう。もちろんペテロはイエス様がすべての人の主であることを知っておりましたよ。彼はユダヤの最高法院で尋問を受けたときにイエス・キリストを明かしして言いました。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしては、どのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリストの皆だけが人を救うということは、イエス・キリストがすべての人の主であるということです。しかし、そのすべての人の中に、コルネリオのようなローマ人、異邦人が含まれている。ということは、ペテロは頭では理解していたでしょうが、実際には体験していませんでした。今、カイザリアに来て、すべての人の中にコルネリオという全くの異邦人が含まれているんだ。ペテロは実際の体験を通して知ったのです。ペテロはこの後、いつものようにイエス・キリストの十字架と復活を語っています。43節では、信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられる。罪の許しの福音を語っています。どこでもペテロは語るの同じことです。福音が曲げられていません。そうしますと、それを聞いていた人々の上に聖霊が下った。人々は聖霊に導かれぬままに賛美を歌い始め、異言を語り出したというのです。このような印は、人がイエス様を信じるときにいつでも起こるものではありません。当時、ユダヤ人と異邦人との壁はとてもとても厚いものでしたから、異邦人にも信じた者には聖霊が与えられるということ。それが目に見える形で示される必要があったわけです。後にペテロは異邦人のところに行ったというので非難を受けています。とりわけユダヤ主義者と呼ばれる人たちがいました。この人たちは異邦人がクリスチャンになるにはまず割礼を受けてユダヤ人にならなければならない。ユダヤ人になってから初めてクリスチャンになれるんだと。こういう主張をする人がいました。で、その人たちから特に攻撃されたのです。その時ペテロはコルネリオのことを話しました。ユダヤ人であっても異邦人であっても人が救われるのは信仰によってなのだということを証ししています。生きた証が真理を明らかにし、無益な論争に決着をつけます。ペテロはそのためにもこの印を見る必要があった。神様はペテロにその印を見せてくださったのだとそう思います。イエス・キリストがすべての人の主である。これはこのように福音の宣教を通してよくわかりますね。宣教の歴史、宣教の物語を読むと本当に感動します。どの国の人々もイエス様の福音によって 個人個人の生活が変わりました。人生が変わりました。その国も民族も変えられていったということを見ることができます。私の友人にアメリカにいるイラン人に伝道している人がいるんですが、ある時、いつも使っている教会のバプテストリーが何か工事のために使えなくなったので、私たちの持っているバプテストリー、洗礼槽ですね、それを使いたいというのでお貸ししたことがあります。そのバプテスマ式で、ある人は英語で、ある人はペルシャ語で信仰の証をしました。ムスリムがクリスチャンになる。大変なことだと思います。でもこの人たちはイエス様を信じた喜びを表情で、言葉で証ししていましたね。私はそこに参加して、イエス・キリストはすべての人の主であるということを実感することができました。この人にはイエス様はいらないという人はいません。文字通りすべての人にイエス・キリストが必要です。子供や大人、学生や会社員、主婦や年老いた人、健康な人も、また病気の人も、さまざまな背景を持った人々、その人たちがイエス・キリストに出会い、救われていったのを私はどんなにたくさんの人々を見てきたことでしょうか。アメリカでは母国、また言語、肌の色の違った人々が救われ、しかもその人たちが一緒になってイエス・キリストを称えている。その麗しい光景を何度も見てきました。イエス・キリストは全ての人の主です。福音がさらに多くの人々に伝えられ、その人たちが救われ、コルネリオのように御言葉に耳を傾け救われ、バプテスマを受け、聖霊によって生かされていく、そういうものをもっともっと見たいと思います。そしてその多くの人たちと一緒にイエス・キリストはすべての人の主ですと、そう告白し、イエス・キリストを崇めたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、今では異邦人が救われるということは当たり前のことになっていますが、最初にそのことがなされるにあたっては大きな障壁があったことでしょう。しかしあなたはユダヤ人であるペテロも、異邦人であるコルネリオも共に導いてくださいました。ペテロはあなたの導きに従って行動しました。コルネリオも御言葉を聞く心の準備をいたしました。私たちにもそのように従順で柔和な心を持ってあなたの導きに応えるものとしてください。私たちにもっと多くの人々の救いを見せてください。お一人の救い主イエス・キリストを共に崇める麗しい礼拝を捧げることができますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。